青い空の向こうに。こんにちは、はるかはるるです。憧れの空はどこまでも青く、高く、遠く、遥か彼方まで広がっています。そんな空の向こうには何があるのでしょうか。2月になりましたね。皆様は今年の節分、恵方巻きは召し上がりますか？そして豆巻きはしますか？子供の頃、節分には豆巻きをして、年の数だけ豆を食べました。娘たちが小さい頃は、福豆を使って豆巻きをしていたのですが、下の男の子たちが豆巻きをするようになったら、お掃除がとっても大変になったので、殻付きの落花生を巻くようになりました。年の数だけ食べるのは福豆でしたが、福はうちは部屋の中ですが、外に向かってお庭外とやるのはご近所への配慮からちょっとしにくくなって、いつからか子供たちも成長とともに面倒くさがってしたがらなくなってしまい、子供たちがみんな成人して社会人になった今では、恵方巻きを作って食べるけれども、豆巻きはしなくなってしまいました。恵方巻きは関東ではなかった習慣なので、まあここ数年のことなんですけれども、皆様のお宅ではいかがですか？では、今日も元気に、青い空の向こうにスタートです。この番組は、In Reality the Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。番組ではコメント、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、メッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。
ミュージックゼロチャンネルオーディション開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
キラキラノベリスト。前回に引き続き、最近出会った作家さんを紹介したいと思います。今日の作家さんはカフェモカさんです。カフェモカはアルファベットで CFMOKA と書きます。全部5文字です。この方は2025年、つまり去年の7月から投稿を始められて、現在7作品がこのサイトに投稿されています。基本的にハッピーエンドで、とても面白いです。私が最初に読んだのは、お供ゲーム？は？召喚聖女と騎士団長の話で、面白かったので、次々に作品を読んでしまいました。では、いつものように、作者による紹介文から。クラリッサ・バルトシュタイン、お前の行ってきた数々の非道をここで明らかにする。大昼までの突然の大長寿からの糾弾。婚約者のクラリッサは王子の傍らに佇む聖女に対して嫌がらせを繰り返した罪で断罪されるのだが、は？聖女の一言から始まるもう一つの真実。何もしなかった攻略対象者たちを見限った聖女光は、国王にあることを望む。これは異世界召喚された聖女と騎士団長の物語。というわけで、作者自身が前書きに、乙女ゲームの世界を舞台にしていますが、真面目なヒロインが来たらこうなるかなと思いながら書いていました。楽しんでいただけましたら幸いですと書かれているように、聖女として召喚された真面目な少女光ちゃんが世界を救うために奮闘して、とっても頑張ったお話です。さすが 乙女ゲームな攻略対象者たちとの関わりに疲れながらも世界を救うために道を探し頑張ったのが、ありふれた婚約破棄場面を予想を超える覆し方をして、とっても面白かったので、読みながらニヤニヤしてしまって、いいぞもっとやれとついつい応援したくなってしまいます。これはもう楽しいので、ぜひ読んでみてください。もういつものように触りとか紹介しちゃうと、全部面白さがバレバレになってしまうので、ご趣味で読んでいただけると嬉しいです。もう一つは、去年のクリスマスイブに発表された続編知りません、身代わり霊嬢と覇王陛下の話です。こちらも作者による紹介文を。小国の王女エリシアは、連合国家を率いる暴虐の覇王ウラドのもとへ妃として嫁ぐことになる。だが実際に嫁いだのは、王女の護衛騎士にして影武者アーシュだった。癒しの聖女の力を持たない王女に代わり、国のため自分を捨てる覚悟で皇宮に入ったアーシュ。毒、死角、皇宮の陰謀。やがて噂とは違うエリシア、かっこアーシュのあり方に、ウラドは強く惹かれていく。これは王女のためだけに生きてきた少女が、ただ一人の妃として深く愛されるまでの物語。ということなのですが、やや長めの短編なので、本文の初めの方の主人公アーシュの紹介にあたる部分を音読させていただきます。アーシュはレイフェルト公爵家の長女として生まれた。王家の血を引き、膨大な魔力を持ち、将来を期待され、幸せな未来を約束されたような少女だった。だがある日、唐突に違和感が押し寄せる。魔法のある世界、豪奢なドレス。自分はこんな場所で生きていた人間だっただろうか。頭の中から溢れ出す知らないはずの記憶。あれ？聞き覚えのある単語が一瞬よぎる。悪役令嬢レイフェルト。ここはもしかして乙女ゲームの世界？と疑問を持つ。だからといってこのゲームをやり込んでいたわけではない。なぜなら前世の自分は社畜 OL で、ブラック企業で必死に毎日デスクへかじりついていたのだから。とてもゲームなどする余裕はなかった。けれど、流しっぱなしにしたテレビから流れてきた CM で、聞き覚えのあるタグがあった。癒しの聖女セイラ、攻略対象の皇太子、悪役令嬢レイフェルト。そして物心がつく頃にはある程度把握できていた。亡き王妃が癒しの聖女セイラ、国王陛下がかつて攻略された皇太子、そして自分の母が婚約を破棄された悪役令嬢レイフェルト。ここも本編終わってるし、え、私の役割って何？ちょっとやる気がそがれてしまった頃、王宮で運命と出会う。それがエリシアだった。自分とよく似た王家の色をまとった可憐な姫。ただ、彼女は亡き王妃の力を引き継いでおらず、魔力そのものが全くなかった。そして王家はその事実をひた隠しにしていた。いつも悲嘆に暮れ涙をこぼす王女に、気づけばアーシュは毎回手を差し伸べていた。私が守らねばと、共に時間を過ごすうちに、アーシュはより身近で堅実に守れるようにと剣術を学び、見事エリシアの騎士となる。そして昨日、エリシアの資質で二人っきりのタイミングで、彼女はまた泣き始めた。王女殿下、どうされました？アーシュ。暴虐の限りを尽くす覇王ウラドに私が嫁ぐと決まったの。噂で聞いたわ。皇宮の妃たちは少しでも気に入らないと剣の錆にされると。きっと自分も。アーシュ、私すごく怖いの。震えて腕の中で泣き続ける王女の言葉に、アーシュは思い出していた。ここ、続編だ。だとすると、このエリシアでは国が滅ぶ。 そしてアーシュは速やかに国王に直談判に行く。エリシアとして自分が嫁ぐと。というわけで国を滅ぼさないために泣き虫王女の代わりに覇王ウラドンに嫁いだアーシュの運命やいかにというお話です。こちらも面白いのでぜひどうぞ。今日はカフェモカさんを紹介させていただきました。キラキラノベリストでした。
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな、
ハルキナだ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。役者のハルキナです。この番組はお酒の話、アニメの話、お芝居の話、ハルキナの好きなこと、伝えたいここだけの話をギュギュッと詰め込んでお届けしています。飲みどころハルキナも開店中。ラジオで一緒に過ごしましょう。番組メッセージも待ってます。ハルキナだ乗ってきな、みんな一緒に乗ってきな。
ミュージックゼロチャンネル、
今日の話題。疲れた時につい見てしまう癒されアニメの話。以前疲れた時に読みたくなる短編を紹介させていただきましたが、疲れた時につい見てしまうアニメがあります。いくつかあるんですけど、私はネットフリックスで全をまとめてみたのですが、その中でもこの頃よく見てしまうのができる猫は今日も憂鬱です。原作は山田羊さんで、まあ、もともとは、まあ、コミックスだったものがアニメ化したものですが、この、諭吉がとってもいいんです。初めて一気見したときは、うちにも諭吉欲しいと、娘と二人で叫んでいました。公式ホームページから概要などを一部紹介させていただきますね。この諭吉というのは、黒い、ちょっと目つきの悪い、猫なんですけど、この猫がですね、まあなんていうかブサ猫ではあるんですが、この飼い主のサクちゃんのためにですね、一生懸命頑張ってなんとスーパースパダリのようなできる超絶できる猫になっていって、まあもうサクちゃんにはなくてはならない存在とかしていくそういうお話なんですけれど、まあとっても楽しいアニメなのでですね、ぜひぜひ見ていただけたらと思って、紹介させていただきます。では、このアニメの公式ホームページから概要などを一部紹介させていただきますね。日々仕事に追われて、お疲れ気味の会社員、福沢作は猫を飼っている。数年前拾ったその猫は、今や見上げるほど大きく成長し、生活力皆無な策に代わって家事のすべてをこなしてくれる空前絶後のできる猫となった。今日もまた残業を終えた策はできる猫こと諭吉の待つ家へと帰るのだが、諭吉は料理洗濯掃除何でもござるな超絶有能猫。当初は普通の猫だったのですが、サクの生活能力ゼロっぷりに危機を覚え、ですよね。だって本当にすごい、本当にすごいゴミ屋敷の中に、彼女は住んでいたんですね。というのも、仕事からもう残業が終わって遅くに帰ってきた時はもうヘロヘロでですね、自分の寝る場所も、ろくに整えられないようなゴミの中に掛け布団をかけて、車って潜り込んで寝ているみたいな、そういう生活のサクちゃんだったのでですね。だけど、この拾ってきた猫の、子猫の諭吉のためには、ちゃんと諭吉が潰されないような場所を作り、そして、餌の猫缶を出したりとか、かいがいしく世話をしていたわけですね。それで、この諭吉くんはですね、 まあ一宿一般の奥義みたいな感じで最初ちょこっと恩返しをしたらさっさと出ていこうみたいに思って世話をするんですけど、あまりにもさくちゃんの生活能力がなさすぎてですね、このままではこのままでは自分も共太郎になってしまうかもしれないと思ってですね、少しずつなんていうか情が湧いてきて、彼女の世話をしているうちにどんどんどんどんとできる猫になり、そして価値スキルも身につけていき、そして体もぐんぐん大きくなってですね、今の姿に、この今の姿というのは、作者よりもでかい、人間より大きな、すごいサイズの、仕事のできる猫になってしまったんです。だけど、なんというか情が深いというか、ものすごいツンデレでですね、作者には、こう結構、ツンツンしながら、一生懸命世話をしてくれるという素晴らしいスーパーできる猫になります。この面白さはぜひともアニメを見ていただけたらなと思うんですけれども、ではまたホームページからこのゆきちくんの紹介も兼ねて読ませていただきます。明日の猫館のため、何とかせねばと努力を重ねた結果、家事スキルに加えて、なぜか体までも成長し、今の姿に。策をダメな人間呼ばわりしているが、なんだかんだ大切に持っている。諭吉の飼い主、福沢策は会社員。生活能力が壊滅的で、諭吉曰くダメな人間。諭吉特製の美味しいご飯と、魚付きの晩酌を楽しみに、仕事を嫌がりながらも、なんとか毎日を乗り切っている。仕事面では超有能。他人を気遣える優しさを持っていますが、同時に自分を後回しにしがち。諭吉とビールがあれば幸せ。そんな一人と一匹が織りなす日常が、とっても面白いお話です。まあ、この話からもお分かりになる通り、コメディなんです。元は4コマ漫画を、こう、まとめて、なんていうかな、コミックス化し、そしてアニメ化してあるんですけれども、見ていて楽しくてあったかい気持ちになって、ついつい続きを見てしまうんですね。まあ、ぜひ第2個やってほしいなと思っています。まあ、我が家にも猫たちがいるんですけれども、うちの猫は普通の猫なので、こうはいきませんが。ゆきちは猫ながらスーパー専業主婦なので、羨ましい。でもまあ、見ながら、なんというか、大人な私は考えてしまいますよね。ゆきちは成長も早かったけれども、猫の寿命は15年前後だそうなので、まあ、長い猫は20年とか生きるみたいなんですけども、でも、さくちゃんの快適生活は、まあ、そのぐらいなんだろうなーって考えると、なんとか解決策がないものなのかなーと、ちょっとだけ心配になります。そしてまあ、ね、周りには、イケメンな上司とかいろいろ出てくるんだけど、さくちゃんは、自身は、こう、周りからは、ゆきちのおかげで、なんというか、スーパーお嫁さんにしたい、できる女子ナンバーワンと、周りから見られているんだけど、実際この程度の生活能力なので、ま、恋愛にはなったとしても、ゆきち好きでの恋愛になってしまうと思うと、どうも大変だなと思うし、どうなんでしょうね。相手の人がものすごく生活力があって、お手伝いさんとか普通に雇えれば、まあ、いけるのかもしれないけれども、でも、ゆきち以上には多分ならないだろうなって思うと、さくちゃんのこれからの将来は一体どうなんでしょうか。そして、甘い、そういうロマンスとか出てくるんでしょうか。よくわかんないけど、でもまあ、今は幸せだからいいのかもしれないけど、さくちゃんもまだ20代ではあると思いますが、ゆきちが寿命を迎える頃には、多分40 近くなっているんだろうなと思うと、どうなるんだろう。ちょっと変な心配をしてしまうんだけど、でもいいな、ゆきち、本当に。うちにもゆきちが欲しい。まあどうぞ、皆様もぜひ機会があったらこのアニメを見てみてください。ネットフリックスとかプライムビデオ、ユーネクストなんかにもあると思いますので、見られる方はぜひご覧になってみてください。はあ、ゆきち、うちにもぜひ来てくれ。疲れた時についつい見てしまうアニメのお話でした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、フラビオジェロム、オンユアサイド。
ミュージックゼロチャンネル、
今日もお別れの時間が近づいてきてしまいました。暦の上では立春を過ぎても春ということになっているんですけれども、まあ1月の終わりにも大きな寒波が来ましたが、これから本当に春になってくれたら嬉しいなと思うんですけれども、どうなんでしょうね。また受験もあらかた山場は過ぎ、まあ国立の二次試験が大本命の方はまだまだちょっとしばらくは大変かなと思うんですけれども、でももうじき本当の春も来ることでしょうから、まあそれまでの間どうか風邪をひいたりなどしないように、またご家族に受験生があったりとか、 まだまだ安心しきれることは難しいお家庭もあるかもしれませんけれども、でもそれでも、まあ、暖かくして、そして春をしっかり待って、春の楽しみを心に描きながら過ごしていけたらなと思います。街を歩けば、まあ、人長毛の硬いつぼみを少し膨らみ始めたりしていて、少しずつ春が近づいているのを感じる日々が来ているように思います。さて、これからの春はどんな春になるのでしょうか。素敵な春になるように心からお祈りしております。私も、まあ前に言った、死ぬまでにしたい100のこと、まだまだ考えつかないでいて、まだまだ将来のことを考えている日々ではございますが、どうぞ、なんていうかそういう明るいことを楽しく思い描いて日々を過ごしていけたらなと思っております。では、これからの春がより楽しみな春になりますように、番組ではコメントやメッセージなどを募集しています。 番組へのコメントやメッセージなどを送るには、番組ホームページ内にあるメッセージを送る欄をご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどどうぞお寄せください。お待ちしております。この番組は In Reality the Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。